ポッドキャスティングでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、本日のお客様をご紹介いたします。1963年兵庫県尼崎市のご出身です。大学卒業後24歳で放送作家デビュー。現在ダウンタウンのガキの使いやあらへんで、水曜日のダウンタウン、ダウンタウンデラックス、ワイドナショー、ロンドンハーツなど数多くのテレビ番組を担当されています。この度幻冬舎から終わりもんという時代小説をお出しになりました、構成作家の高須光義さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。今回は終わりもんという本を書きになったんで、はい紹介させていただきますが、高さはおいくつになられたんですか？
僕は12月の24日で56になります。
高さもも
う僕も56です。
高さんが56。
そうなんです。僕は多分20代の頃に大竹さんとお仕事多分させていただいたとか、ミキさんっていう僕の先輩の作家さんがいらっしゃって、でミキさんが大竹さんの、ライブとかもずっとやられてたんで、もう見に行かしてもらってて、
じゃあ顔もうずっと前から、
ミキさんは集中するとね、それしか頭の中に入って周りに、ね、何が起こってるか分かんなくなるね。でもこうギャグは鋭いね。
ミキさんもですよ。ミキさんもですよ。ミキさんはすごいんですよ。
いや今回の本は読ませていただきました。
ありがとうございます。本当に
もうのっけからあれだよ俺北方健三のあのね、チンギス・ハーンっていうのの第1巻と2巻をザーって読んで、この出だし読んだ時にそんな物語が始まるんじゃないかってものすごい出だしが書いてあって、
確かに
そうなんですよ。
チンギス・ハーンみたいに行くのかなと思った
いやちっちゃなこんなところの話を、嘘ですよって、まずは嘘ですよ、こんな世界はないですよっていうところを言うために、作って、本当は回収しなくちゃいけないんですけども回収はしてないんですよ。でその回収は次に回収できたらなと思うんで、続編今ちょっと自分なりに書いてるんですよね。
いやでもこれ何ページあんの、
結構な、
200ページ近くを、
そうですね
立派な長編ですよね。
この本は、どう書いてくれっていう注文があったんですか？
そうなんですよ。幻冬舎の方がずっともう5年ぐらい前からずっと小説書かないかってずっと話をいただいてて、でいやそんなの僕は無理ですよ、そんなのもうそんなすごい方いらっしゃるし、そこに並ぶだけでも怖いですし、所詮放送作家が書くものなんてっていうのを思ったんで、でも毎年毎年ご挨拶来てくれて、で言ってる時にちょうど2年ちょっと前ぐらいにどうですかって言われて、一回短編映画撮られましたよねって言われたんで、それはどうですかって言われて、全部調べてんなと思いながら、でじゃあその前後とかも足したりとかしたらどうですかって時にちょっとだけ、それだったら時代物だったら面白いかなと思って、じゃあちょっと一回書き出してみますって。
そうなんだよね。俺もこの世界に入っていろんなことやって、全部それやんないよって、拒否れば拒否っていけるとかね、こう思ってたりするんだけど、やっぱりねそうでもない人がいるのよ。やっぱね5年がかりでね口説かれるとね、
でも案外その自分には難しいかなと思ってたことでもやってみるとその楽しかったり、意外と回ったりっていうことですよね。大竹さんだって絶対そんな自分のことなんか文章にするのなんかやんないみたいなことをおっしゃってたのに、今書いてらっしゃるし、
書いてらっしゃるし、俺だって5年がかりだったんだ
よ。
5年間断り続けて、
でもなかなかやっぱりこう年重ねるとね、もう自分には無理って思いがちじゃないですか。
いやしかも恥ずかしいしね。
でもいつからだってスタートできるって素晴らしい話だと思う。
そうなんですけど、
でも高さんやっぱり人は俺も自分もそうだけど、説得されるっていうことは、人って説得できるんだなって。
そうですよね。確かにそうですよね。
俺もだから今までな何かね、なんか言ってこと断られたりやんなかったりされたことで、そうかと思って、ちょっと近頃思ってんのよ。
いやわかります。
なんか説得したい相手
が、いや今特別はいないけど、 こな今度は何かあったら絶対説得してやろうと思う。
いやそう僕はあの逆に、うんあのうん、糸井さんかな糸井さんに言われたことを思い出して、うんはい、あのバッターボックス立てっていう監督が言ってんだから、うん、
それは、ね、糸井重里
さん、はい、糸井重里さんがおっしゃってて、はいでうん、それを昔言われたなと思って糸井さんに歌を出せって言われたんですよ、うん、高須君が歌えばとかって言われて、うん、いやそれ無理ですよっつって、うん、僕覚悟しようっつって、うんうんでいやいやその何言ってんですかって言っててお断りしたんですよ、うん、でもその時にいやいいんだよそのなんか僕は感じるからそうしたかったんだからつって、うん、監督が行けって言ったら監督のせいにすればいいんだよバッターボックス立てって言われたら立っちゃった方がいいんだよって言われてでそれちょっと思い出してあそっかこの人が立てって言ってんだら、うん、責任はこの人だなと思って、うん、売れなくても売れても、うん、恥ずかしくてもこの人にしちゃおうと思って、うん、もうその人に全部責任を投げて出せたんですよね、うん
あるよね
俺じゃないよって
、ねはい、もうそういう時本当にどうしようかと思っちゃうんだけどね、まあ、俺も高橋さんたちこれは言われた人を忘れたんだけど、はい、こうなんか出てきた人にはやらなくちゃいけない仕事があるんだって言われたんだよ。であのまあ、大したあれでじゃないけど、うん、例えばテレビの番組の司会とか、うん、なんかこういろんなことをやるじゃない、うんはい、となんかそれをちゃんとやんなくちゃいけない義務があるんだお前にはっていう
すごいですね。
出てきた人はそうなんなくちゃいけない でそこで尻込みしてたらあみたいなことずいぶん前に一回言われて
誰から言われたかは覚えてないですか、
うんまあ、同じ業界の人だったけどね、はいはいはいたた上岡さんだったかな誰だかただかそんな気がするけどね、はい、まあそんなんで、うんねはいはいまあ、でもダウンタウンで、
はいはい、
共に歩いて
はいもう三十何年ですね
あそんなになりますか
中学は同級生だった、
はい、僕あの浜田とは幼稚園から一緒です
そんなに古いんだ
幼稚園から一緒ですで松本は小学校1年から一緒です
そんなに古いんだ、
はい、ずっと一緒です
全部知ってる
全部知ってますね彼女から全部知ってますね
全部知って
るなんだったら僕自分の名前より松本浜田で書いたことの方が多いと思いますよ
あそうですか台本上そうですよね
ぐらい書いてますねはいだからもういろんなことを知りすぎて、うん、なんか、うん、ここもこの辺になってくるとまた仲良くなってくるんですよね、
は
あはあ、一時はもうなんかこう話すのもめんどくさいしもうプライベートで会いたくないしもうめんどくさいなと思った
けどそうだってね売れに売れまくったしね
そうなんですよでまあめんどくさいから喧嘩するじゃないですか、うん、こうあってほしいとかっていう時に、はい、そうなったらもうしばらく会いたくないんですけど、うん、仕事上会わなくちゃいけないし、うんまあ、向こうが売れてるし僕作家だから一応説明しなくちゃいけないしなんとなくこう笑い持ってだけど心の中では笑ってないみたいな時もあったりとかする中で
そっか
今はでもすごくなんかあのどっちもそうですよ、うん、2人もそうですし僕もなんかね、うん、なんかここに来てなんかいい感じですね今
30年経って
当たってい
やそうなんだよ、
はい、
多分そういうことなんだろうな、はい、世の中って
な大竹さんも例えばさっき今日来られた高田純次さんとか付き合い長いでしょ、うんうんうん、そういうこう時期ってあるんですか
いやだから
こう、まあね、付き合いの濃淡みたいな
まあまあっていうか、まあ、仕事上はあんまり合わなかったりしたけど、はいまたこの年になると順次と二人でどうですかみたいな番組が呼ばれたりするするぜ。俺だってあなたも風間となんかやっぱちょっとあることがちょっと過去にあって二十何年間疎遠にしてたからね、
そうだったの、うん、
それがこの間徹子の部屋一緒に出ちゃったりしてるからね
一緒に遊んでますよね今ね
そう、まあ、
風間さん
あいつはね本当にね許せないやつ
、でも二十何年疎遠になってもまた一緒に麻雀したりとかっていうこともあったり、
ね、不思議だなと思いつつい
やシティボーイズさんって僕らの中ではものすごくかっこよかったんですよ、うん僕それこそ今の
お前今過去形にしたない
や違うんですよちょっとお話を聞いてください
ちょっと過去形にし
たな、はい、昔聞いたのでそのことなんですけども、うん、あの大崎宏さんって、まあ、吉本興業の今、はいはい、会長さんやられてる方が、はい、ずっとそれこそダウンタウンが、まあ、揉めたりとか他の芸人さんが揉めたりする時も、うん、必ず言ったのは、うん、シティボーイズみたいになったらかっこよくないかっておっしゃったんですよ、
う
ん3人のあり方
が
途中違うとこ行ってもいろんなことやってもシティボーイズってあるってあれかっこよくないかってずっとおっしゃって
なるほど
なんかあのスタイルって吉本芸人ないだろっつってだからコンビ別れしたら終わっちゃうんだよっつって言ってたのを聞いてて僕だからそのイメージがずっとシティボーイズさんにはあって
確かに、
ね、代表のような、う
ん、3人とも違うことやられても、
そうなんですよ、
ね、まあ、ありがとうそんなこと言っていただいて、うん、
いや本当に、
いやただね昔にね頭の隅に覚えてるんだけど、なんかあの練習みたいな
ありましたね、コントの
ネタがあったでしょ、
ありましたありました、
あー研究家、
いや、うん、はい、あれあれうちっぽ俺たちっぽいなと思って、
はいはいはいはい、そうですね、
あれ高橋さん書いたの、
いや違います、あれ松本です、松本ですけども、うん、あの時代やっぱり大阪ではああいうネタが、うん、あー研究家っていろんなあーがあると、うん、まあお茶の時のあーもあるし、うん、どっか崖から落ちてくるのもあーっていうのもある、いろんなあーがあるっていうのを、うん、まあネタにするんですけ ど、うん、そういうことだけに引っかかってネタを作るっていうコンビがいなかったんですよ、関西には。そんなに
大阪はもう地べたからもう、そうですね、あの庶民と地続きみたいな、はい、君とこの才がねって
そうですね、
才じゃないよあれはみたいな、そういうネタが、はい、もうしかも町中にきゃ、はい、ね、はい、おばちゃんたちもみんな言うから、はい、その延長線の一番面白い人が出てきてる感じが、
あ確かにそうかも、う
ん、あった、大阪それをやっぱりあの研究みたいな、はい、でちょっと全然違う場所、
そうですね、それがミキさんがすごくこう、うん、ダウンタウンとミキさんってあんまりつながりなかったんですけども、うん、ダウンタウン、まあ、ものすごく関西州のある、うん、でミキサトシっていう、まあ、優秀な、うん、その当時放送作家、今監督されてますけども、うん、ミキさんがそのダウンタウンはそれをシュールだけに収めずに、うん、ものすごく単純化させたと、もっと単純にしたと、うん、シュールに行きがち、うんだとどうしてもネタがちょっとこう分かりづらいものに人よりも少し上に行こうとすると、うんうんうん、でもダウンタウン人より少し下に設定してくれると、だからものすごくシュールなものが分かりやすい、
そうなんだよ、だから、まあ、俺ら、まあ、本当しまったなと思ってるんだけどあ、
そうだったんですか、
いや本当にね、はい、まあ、分かんなくてもいいかもしれないけど、うん、面白いよねっていうのと、うん、客との帰りがやっぱりあるわけ、
うんうん、ありますよね、それはあるでしょうね、
もう絶対俺受けると思って、はい、ダダ滑りするやつあるから、はいはい、あんまり、まあ、俺は面白いのよ、はい、もうダダ滑りするのよ、はい、これはどうやって埋めたらいいんだろうとかって思ってると、やっぱダウンタウンとか、あとね覚えてるのはチュートリアル、
あチュートリアル、はい、
チュートリアルが多分これ優勝した時のネタだと思うけど、うん、はい、あのうちに冷蔵庫が来たっていうネタが、はい、うん、はい、あの女房が来たみたいに冷蔵庫を語るネタがあるのね、うん、その後そのネタもシュールだったんだけど、うん、ちゃんと客に分かりやすいように、あのなんていうの、間をしっかり取るって、それがやっぱ関西の人はなんかこう、こっちにいるから恋みたいなことしないんだよね。
そうですよね。だからどうしても分かりやすく伝えなくちゃ、うん、でもセンスは東京の人たちのセンスっていうのが僕らにとってもあったので、だから本当にシティボーイさんもそうですけども、うん、あの東京っぽい感じは憧れではあったんですけど、うん、でもそれって関西ではやっぱり受けないんですよ。
受けないんだね。
弾かれちゃう。
意外と意外とね。
弾かれちゃうんですよ。うん、分かんないっつって、うん、でもこれをでも分かってほしいし、うん、でそれをどういう風にしたらいいのかっていうのが結構関西芸人みんな一時悩んだ、うん、だと思う。ダウンタウンは多分確かにそれは少し変えたような気がしますけどね。
ほとんどの番組に関わった。
そうですね、もう今なおそうですね、関わってますね、もうほぼ
ずっと
です。だから未だにあの、うん、コントも書いてますし、うん、未だにいろいろとやってますね、うん、だから本当に年末のもらっていけないなんかも全部、うん、僕らが本書いて、うん、彼らに来てもらって彼らがリアクション取るっていうのをずっと
笑ってはいけないとか、
はい、もうそうですね、まあ、彼ら来るだけですが、はい、その当日は、
あそうか、
はい、
すごいねあれも、
あれ大変です、もうなんか今一番大変です、
うん、あそうですか、
はい、もう どうしていいか分かんないですもどんな風になっていいか分かんないですも
う、これはだ、あれはもう本当あのみんながさ、はい、7人ぐらいね僕7人座ってるところにさ、はい、あのもう面白くなさそうな顔して座ってるところにさ一人芸人が入ってくる
はいはい、はい、
で笑わせるわけよ、はい、これがさ、はい、もう非常な芸だよね、
非常です
よね、笑っちゃいけないやつらを笑わせるっていう ね、あれもだからあれだよね、あの視点から言ったらとっても東京っぽい視点なんだよ、うん、本当は、うん、関西は笑ってくださいっていう視点だから、はい
そ, ね、
それをテレビの中で笑ってはいけないっていうくくりはね、うん、やっぱしなんか目新しさも
確かに
まあ、それをまあ分かりやすく作るから、
う
ん、
ね、本当そうですよね。
すごいなと思ってるんだけどもね、
うん、僕は淳二さんが出てた時に、淳二さんが、うん、それこそさっきゲスト来られたんですよね、淳二さんがあのパンツ、もう本当にティーバッグみたいなパンツ一丁で、でメイクして出て行った時にもう堂々としてらっしゃったんですよ。でスタンバイしてもらってたんですよね。そっからねちょっと、前が押してずっとカメラ止めずに行くので、まあ、ダウンタウンたちが来るのが押して30分ぐらい時間がちょっと街であったんですよ、
ティーバッグの
まんまで、もうスタンバイしてて、そしたらやっぱ淳二さんでもちょっと不安になるんでしょうね。あの割り箸とかお尻入れたりとかいろんなことを一回試行錯誤しだすんですよね。あの最終的に割り箸入れてましたけど、あ入れたと思って、あどーんとしてだんだんだんだん不安な、なんか足した方がいいかなって思い出す。あの僕はずっとモニター見てたんで、あ淳二さんでもこういう風になんかこうドキドキしはんのかと思ってびっくりしました。でも出たらドーンっても笑いとってすごかったですけどね。
そうですか。
もう
まあね、淳二はね
すごかったですね。
実はもうバカだね。さっき話してたのもね、は
い、
一緒にこの間カリジャ行ったのよ、カリジャのコテージ泊まって、朝の7時ぐらいかな、もうさ、まあ、俺たちゴルフやるから、で 7時ぐらい外でさすごいでかい犬の鳴き声がするんだよ、バン俺たちの部屋に向かって、順次なんだよ。
何をやってるんですかね。
いや俺たちはいいけど、他のコテージに泊まって俺はもう、まあ、ちょっと聞いてすぐ順次だって分かるよそれ、いくら犬のでかい犬がね、家の前にそのうちにあいつヨーデル歌えてゆらゆらゆらもうコテージ一迷惑なんだよ、平気なんだよ。
それは何のために
知らないよな、
何のために
知らないよ、なんだか知らない、まあそんなやつだからね、あいつはもう、まあ天才って言えば天才なんだ
よ、ね、だっていうことは淳二さんはやっぱ24時間芸人さんみたいなところがあるってことですか、うん、
いや変わった方でしたね。
ってことは、そういう方は少ないんですか、芸人さん。
いや少ないだろ、
いや少ないと思います。
あれはもうちょっとね、
24時間芸人みたいな方
は
少ない。
いやいや、あいつはもう完璧に外側
そうですよね、
まあ、内側にあれだ、内側にはいないよね、
あそうですか、
あんまりドキドキ、多分しないんじゃないですかね、僕からすると、なんかこう、あんまりネタに多分こだわったり、もう一回パッと決めたら、あ、これでくって感性でもうそこに、その位置にいる感じですよね。だからネタで台本上こうですということを多分あんまり好きじゃないんじゃないですかね。
普通はその一流の芸人さんなんかでもこうオンとオフの時間っていうのはだいぶ人格的に変わったりするもんなんですか。
あいつは変わらない
淳二さんは変わってない感じがしました、
はい、僕はその辺は多分大竹さんの方が多分存じだと思いますけど、
普通の方は変わる、
もうあいつはもう、ね、いやもう話しちゃダメ、おかしいなあいつは普通じゃないから、
そうですよね、
そうですね、
まあまあごめんなさい、ちょっと話それちゃいましたけども、これ俺さ、尼崎のさ、子供時代の話たくさん聞こうと思ってた、
面白い、面白そうな話が、
その話がたくさんあってさ、それで、それがこの終わりもにも結びついてるのかなと思いつつ、過去の狂気をはらんだ小学校教師村上東校っていう見出しがあるんだけど、
はいはい、こういう先生いましたね。
こんなのが多分終わりもに関わってるんじゃないかと思って、
基本的に尼崎、僕は尼崎出身で、もちろんダウンタウンも尼崎出身なんですけども、そもそもあの、僕牛丼屋さん、普通の吉野屋さんですけども、あ言ったらあかんのかな、まあいいか、
はい、いいです、
牛丼屋さん入りました、で牛丼さん入って、僕らは普通、牛丼出てくる波をくださいっていうと、波はこう、多少お肉の大小はあれぞ、まあ、多い少ないはあれぞ、こういうもんだと僕らは思ってるんですけど、尼崎のおじさんは、僕ら夜中の1時ぐらいに行ってたんですけども、おじさん一人入ってきて、でパーンと出されて、波行っててパーンと出されて、あれこっちは少ないやないかっつってちょっと足してくれよっつって言うんですよ。それありと思って、足して
くれよじゃもう波じゃない、
それはもう
大盛り
ですよ、それは言わずもがなで、これが波なん、ちょっと横よりも少し空でありますよ、盛り方によっちゃ、でもそれをすっとこう、何のその恥ずかしげもなく言うおじさんがいるんですよね。
いやいやいや、そうや、それはそうだね、関西行ってホテル泊まるじゃない、ね、コーヒーがなみなみついで出てくるわけ、ね、いやもうここもてないぐらいさ、なみなみついで、 こんな犬いっぱいいらないよって、いやいやこうじゃないと関西のお客さん納得していただけない
もっと
下げないか
と、もっと入るやないか、縁の上が余っとるやないかって
作ってません。
いや本当すごいんですよ、ね、
チャーハンでもなんでも、もう大阪のホテルでさえ量多い
よ。
すごいよね。
うちの、 あの近所 の、 その、はい、あのパーマ屋さんというかね、はい、うちのおふくろが行ってるところですけど、はい、もう僕らの先輩がやってらっしゃったんですけど、はい、そこもだいたい頭を、まあ、こうちょっとパーマをかけると、はい、高くなるじゃないですか、はい、で綺麗におばさんが当てて、はい、帰って、まあ、ちょっとねちょっとこの辺やっぱり切ってほしいっていう、だいたいその期間は3日じゃないですか、
はい、まあ、3日でも
翌日ですね、
3日でもまあまあ
3日でもまあまあですからね、はい、でもそこの関西は意外に2週間ぐらいで決まるからやっぱりちょっとこの辺切ってくれへんかなって、これも途中お金取りますよっていうのを
られますよ。でも普通は2週間
は頭の方でやっぱりここって言われると、うん、あ2週間前のあれをのここを今決断したように言うんですよ。
あ
でやっぱあこういう人がいるんだなってで、こういうなんかこう、うん、なんだろう、リアルにあのそう思ったことを行動に移すっていう、うんはい、体裁ではないすごい生々しい会話とか、うん、生々しい状況っていうのが、うん、僕は非常に心地が良くて、
でも面白い、はい、聞いてる分には、
うんはい、だからそういう人たちがいるところっていうのと、この終わりもんの中で生活してる人たちの目の当たりにしてるなんか日常が少し僕の中ではグロテスクだったり、それがちょっと笑いになったり、それがひょうひょうとしたりとかっていうとこがすごいちょっと似ているとこかなと思うんですよ、
ね、あそうだね、はい、又兵衛と五郎
左衛門、
五郎左衛門が2人で、ねはいはいはい、コンビで土の中に首だけ出してるところから、はいはい、それだけじゃなくて横にもう一人、はい、胸の芯ってやつがね、はい、埋まってるところから、はい、どうやって抜け出して、はいね、この戦国の世の中をずずしく、
ずずしく
生き延びていく話で、はいはい、それ俺一番笑ったのは、
はいはい、
一番笑った俺が笑ったのは、はいはい、あの胸の芯の憧れてるお菊っていうね、はい、女が出てくるわけ
で、
ものすごい憧れてて、
はい、
それで駆け落ちまでして、はい、それでなんか埋まっちゃってるっていう設定になってるんだけど、はい、でそのねそれを五郎左衛門が、はい、あの女ブスじゃねえかって言い出すんだけど、ずっとそこにこだわってるのね、はい、何回もやっぱしブサイクだみたいなことを言うわけや、
はいはい、
そこがおかしくておかしい、命がけの恋なわけよ、
これ
はお家断絶みたいなところで、
ね、そうですね、
そういうのはよく、まあ、この辺がなんかリアルな感じっていうのは、ああうこう胸の芯の見えてる世界みたいなのがなんか伝わってくるなって気がして面白かったんだけど、映画化は
英語化はね、まあ、ある監督が、うん、撮りたいって今言ってくれてて、
うん、あそうなんだ、
はい、それはすごいありがたくて、うん、僕がゲラでパッと見せたら、うん、やってくれたらなって思う方なんですけども、
う
ん、呼んでくれて、ゲラの段階で面白いっつって、うん、やりたいっつって言ってくれて、2年後ですけど、うん、やるとして
もそれは素敵な話
、はい、いやもうその人がスケジュールがないので、ね、
もううん、あでも今伺いました話で思いましたけど、やっぱしずっと小説でかばっかり書かれてる方ってとはやっぱ違った発想ができるっていうのが強みですね。
そうなんですかね、
うん、そういうエピソードってなかなかやっぱり、うん、ずっと本業作家の方には難しい、
面白いことがね、うん、書いてあって、うん、でそれをどうくっつけてやろうかっていうのが、うんうん、その魂胆がね、
うん、なるほど
作家の
ディテールからなんだ、
そうディテールが先なんだよ
そうですね、
本当そうですね、出てるがポンポンポンって面白い出てる、うんうん、これをこうね、はい、物語にどうやってしていこうかっていうと、作家の人とはちょっと違う、
ちょっと作り方が違いますね、
うん、あはいはい、いや終わりもんっていうタイトルの意味だけ教えて、どうして終わりもんっていうんですか、
戦国時代にその親もない、うん、もう金もない、うん、まあ、家柄も良くない、うん、本当一人一人で孤児のように育ってるっていうことは違いますが、うん、それが主人公なんですけども、うん、その二人がもともと終わりもんって呼ば、うん、周りから言われてるっていう、
もうあの設定としては、はい、もうこいつらはもう生まれた時から終わってるぞと、は
い、終わってるっていうような人が言われてる人たちが、うん、なんとなく生き生きと、うん、いやここで負けてたまるかと、うん、まあ、ちょっと踏ん張りながら、
う
ん、面白おかしくこびずに生きていくっていう、うんうん、
はい、あのお話です、はい、改めて高須光義さんのご本をご紹介いたします、うん、終わりもん幻冬舎から税込み1650円で発売中です。興味のある方はぜひぜひ書店でお求めください。
はい、もうね、
あっという間でしたね。
あっという間でした。じゃああと2年後にこれが映画になって、
なればですけどね、
いやなるんじゃないの、
すごいな、なんか、はい、ね、処女作でなかなかそんなないですよ、ね、うん、
誰がこの主役2人をやるんだろうね、
それも楽しみだね。
はい、はい、短い時間でしたけど、は
い、ありがとうございました、うん、大竹メインディッシュゲストは高須光義さんでした。
ありがとうございました。
どうも失礼します。